主は今招いて言われます。その後、私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。書詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を賛美します。皆様、お立ちください。お座りください。司会者がお祈りいたします。しかし、誠の礼拝をする者たちが霊と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら、父はこのように礼拝する者を求めておられるからだ。天の父様、皆をあがめて心から感謝をいたします。この朝もこうして私たちはそれぞれの家庭ではありますが、あなたの御前に礼拝をするために集まっていることをありがとうございます。あなたの御前にこうして礼拝が捧げられる恵みをありがとうございます。どうぞこの朝、私たちが本当に礼と真理と思ってあなたの御前に礼拝を捧げることができるように、今私たち一人一人を整えてくださり、礼拝の民の一人としてふさわしく導いてくださることをよろしくお願いいたします。この朝、川原崎先生を通して語られる御言葉の一つ一つに耳を傾け、本当に目を開き、耳を開き、心を開いて、このお言葉を受け取ることができるように、どうぞ私たち一人一人にも御霊を豊かに注いでくださり、このお言葉を聞き分けることができるように、助けてくださることをお願いをいたします。そしてどうぞこの一週間、この言葉のただ中を歩くことができるように、よろしくお願いをいたします。それぞれ集まることのできない不自由さを覚えておることではありますが、けれどもそれぞれのご家庭にあなたが今ご臨在なしてくださっていることを覚えてありがとうございます。どうぞこのような困難な時ではありますが、お一人お一人の信仰を支えてくださり、ますますあなたを愛することに熱心であることができるように、あなたに従っていくことに熱心であることができるように、私たちの信仰を引き上げてくださることをよろしくお願いをいたします。ひとときを御手に委ねます。期待しつつ、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。続いて主の祈りを捧げます。主の祈りは賛美歌の 93:5-A、賛美歌の 93:5-A にございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を 我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。続いて購読詩編を紹介いたします。今日今朝は詩編の127編、詩編の127編です。賛美歌を後ろから開いていただいた、144ページ、賛美歌を後ろから開いていただいた144ページになります。展示詩編の皆さんは202ページ、展示詩編の皆さんは202ページになります。購読詩編127編、都に昇る歌、ソロモンの詩。主ご自身が立ててくださるのでなければ、
家を建てる人の労苦は虚しい。
主ご自身が守ってくださるのでなければ、
町を守る人が目覚めているのも虚しい。
朝早く起き、夜遅く休み、勝利してパンを食べる人よ。
それは虚しいことではないか。
主は愛する者に眠りをお与えになるのだから。見よ、子らは主からいただく修行、鯛の実りは報い。
若くて産んだ子らは勇士の手の中の矢。
いかに幸いなことか、矢筒をこの矢で満たす人は。それでは回収祈祷を行いますが、はじめに石崎先生に祈っていただきます。よろしく、石崎義人先生に祈っていただきます。よろしくお願いをいたします。
私の神主よ、今日も私たちを招き、礼拝を捧げる民としてくださり、ありがとうございます。今はそれぞれの場所に散らされたイスラエルの民のように、家庭、施設、病院でそれぞれ礼拝を捧げています。どこにいても、いつであっても、あなたにとっては関係のないことであります。私たちが一つのあなたを信じる民として礼拝を捧げる、この礼拝をあなたが受けてくださり、また私たちが心を合わせることができるように、どうぞ導いてくださいますことをお願いいたします。今のこの新型コロナの影響の中で、あるこの困難を乗り越える力をどうぞ与えてくださり、私たち一人一人の命を保たせてくださいますことをお願いいたします。日々の生活の中に注がれている光に気づかせて、あなたの恵みを感謝するものとさせてください。私たちあなたにより頼むものを通して、この地に平和をもたらし、家庭の中にも平和をもたらしてくださり、十字架の血潮の恵みに預かるものをさらに起こしてくださいますことをお願いいたします。あなたがこのことを通しても、私たちになそうとしてくださっていることに、私たちが目を開かれ、そのことに従うことができるように導いてくださいますことをお願いいたします。今日から始まる一週間、この礼拝を通し、あなたが恵みを注いでくださり、歩む力を与えてくださいますことを感謝をいたします。皆さんの中にある祈りに合わせ、イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。続いて皆様ご一緒に、斜めから1分間その場でお祈りください。 主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
続いて聖書朗読です。今朝の箇所はエフェソの信徒への手紙第5章12節から17節、新約聖書のエフェソの信徒への手紙第5章12節から17節、新約聖書の358ページ、358ページです。展示聖書の皆さんは49ページ、展示聖書の皆さんは49ページになります。
もう一度聖書の箇所を申し上げます。エフェソの信徒への手紙、5章12節から17節、お読みいたします。彼らが密かに行っているのは、口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし、すべてのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。愚かな者としてではなく賢い者として細かく気を配って歩みなさい。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。以上であります。
それでは続いて使徒信条をご紹介いたします。賛美歌の93:4-1a、賛美歌93:4-1a でございます。皆様お立ちください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。続きまして、そのままで賛美をいたします。賛美歌の11番、感謝に満ちて、賛美歌の11番を賛美いたします。 お座りください。続いて、牧会祈祷を川崎先生に捧げていただいた後、悪い時代をどう生きるか、悪い時代をどう生きるかと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。日々に私たちを担い救われる主なる神様、この朝もそれぞれの礼拝の場で主に招かれて礼拝を捧げ、あなたの御名を呼んでおります。十字架の主の救いに預かり、復活の主の命に満ち溢れる中を生かされ、罪と死から解き放たれ、臨在の主と共に歩むことを許していただいていたおります。このことが私たちの喜びであり、感謝であり、望みであり、勝利の歩みとなることを心から感謝いたします。今、日常の変化に対応することに苦慮している方もおります。戸惑いと不安の中にいる方もいます。病との戦いにある者もいます。また、地上の使命を終えて、死を迎え、御国に入れられた人がいます。いかなる時も、共に復活の死を仰ぎつつ、共に歩んでくださる主に導かれることを信頼しつつ、主の御言葉に立って歩むのみです。この朝、私たちの愛する母、また教会の霊の母がおられることを心から感謝します。お一人お一人に豊かな祝福があり、主の恵みが注がれますように。さらにこの朝も祈ります。日本のみか、世界中の感染症が収束しますように。感染された方々に癒しがありますように、このために様々な形で取り組んでおつかせる方々を守ってください。そうした中にあって主よ、私どもに臆病の霊ではなく、力と愛と思慮分別の霊を私たちにも注いでください。そして、互いに祈り合い、助け合い、励まし合う中からも、主の御心を分からせてください。どうぞこの時代と社会と世界を顧みてくださるように。そして中にあって、私たち主のしもべと、教会が主の栄光を拝することができますように。この祈りを我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。最初に少しく聖書が書かれた時代といいますか、新約聖書が書かれた時代のこと、時代背景のことも少しく申し上げたいと思います。イエスキリストご自身、そしてその主の働きが使徒たちをもって受け継がれてきました。その時代に、19世紀の後半でしたけれども、シェンケビッチというクオバディスという作品が、ポーランドの人だったと思いますが、その作品、有名な作品が残されています。そこにも描かれていることですが、乱熟したといいますか、ギリシャ、ローマがその背景にありました。今朝読んでいただきましたエフェソの信徒の手紙もそうでありますが、パウロが獄中から書いたこの頃、ローマ市民たちは浪費と娯楽の生活に明け暮れ、腐敗と堕落の極めにあったとの記録があります。そして後世の歴史家たちは、ギリシャやローマの文明がその繁栄の頂点からどのように没落していったかを明らかにしています。そこには共通する見解があります。そのような没落は、外からの外的な侵略によったのではなく、生き方に節度を失った人々が、道徳的にも精神的にも内部から崩壊していった結果であると共通して指摘しております。 実は古い話をするようですけれども、このことはこれまでの時代において、そして今私たちが生かされているこの時代、このことは当時のギリシャやローマだけのことではないぞ。今の私たちもまさにその社会と国家、そうではないかと問われています。さて、前回に引き続きまして、エフェソの信徒の手紙の5章の途中からになりましたけれども、12節以降読んでいただきました。先に読みました、6節以降もそうでありましたけれども、ここにパウロ先生は、光と暗闇を対比させつつですね、先に8節、11節で読みましたが、光の子として歩みなさい。光とされたんだから、光の子として歩みなさい。暗闇の技に加わらないで、と語りました。繰り返しますが、暗闇の技は、私たちが以前は普通に口にしていたこと、普通に行っていたことでした。4章の31節や5章の3節以下を拾い読みしますけれども、悪い言葉とか、無慈悲とか、憤り、怒り、わめき、そしり、悪意、みだらなこと、汚れたこと、貪欲、卑猥な言葉、愚かな話、下品な冗談。これらのことがどんなにこの世でも普通のものであったとしてもですね、決して主に喜ばれる良い実を結ぶことはできなかったと指摘しています。実はエフェソの信徒の手紙は背景には、理想の教会の姿が描かれているその背景には、どうもエフェソ地方には不貧困が蔓延していたようであります。このような暗闇の技が作り出す、その時代をどう言ったかというと、今日の聖書箇所の16節に、今は悪い時代であると語っています。では、このような時代に対して人々、いや私たちはどのように歩めばよろしいんでしょうか。12節から14節を見ていただきたいと思いますが、先の8節から11節を受けるようにして語っています。もう一度、12節を見ますと、彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのですとあります。彼らが行っているとは言っていません。密かにと言っている。密かにということは、見える部分も見えない部分も、すべて、暗闇の技のすべてを総称して言っていますね。そして、その暗闇の技全体は、光でいらっしゃるキリストによって明らかにされる。しかも、今やキリストに信仰によって結ばれたものは、その光の中にあるものとされたのだ、と繰り返すように、13節から14節の前半に語ります。そのように、キリストによって光とされ、救い出されたことは、結果として、主イエスキリストに対する、私たちの信仰の告白となり、また賛美となると言っております。それが14節の括弧書きなんです。読んでみますと、眠りについている者、起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。あえて括弧書きしています。で、これによく似た旧約聖書の引用はあるんですが、正確にはない。で、古代のユダヤ、キリスト教文書にも見当たらないと言われております。おそらく、初代教会、初代キリスト教会といいますか、洗礼式の時に歌われた賛美歌ではなかっただろうか。いや、イースターの時に歌われた歌ではないだろうかと言われています。当時、イースターによく洗礼式があったわけですので、その時に一緒に歌われた歌であろうと言われております。語っていることは、キリストを通して神を信じるということがどういうことなのか、洗礼を受ける前と受けた後ではどう違うのか、異なるのか、そのことが歌われています。少しく見ていきましょう。眠りについているもの。自分自身のことについても、いや、自分自身が生かされているこの世界についても、また神ご自身についても、それを知ろうとしない。漫然と生きていること。これが眠りについていることだ。ということは、神を信じるということは、そのような眠りから目覚めているということなんです。言葉を変えれば次の行に、死者の中から立ち上がれとあります。 単にこれは肉体の死じゃなくて、神様抜きの人生、歩み、生き方。神抜きの死んだ状態から立ち上がれ。その結果、自分は一体何者なのかを自覚することができますし、この世界が神様の目から見たらどういう世界なのかということを知ることができ、また一人一人が神様に心を向けるようになるのだと言っております。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。そして何も良いものを生み出さない暗闇の中で眠りこけているものが起きよと光の中に呼び出され、キリストに照らされて生きるのですね。キリストの光は私たち自身を照らし出し、自分が何者なのかを見せ、悟らせるというのです。今年も私たちの教会で1月の27日に病床の方の洗礼式がありました。次の4月12日のイースターには一人の姉妹の洗礼式がありました。まさに今日の私たちも洗礼式、洗礼の時に、その洗礼の恵みに預かる方ももちろんですが、そこに立ち会う者も、回収も、実はこの14節の括弧書きの3秒を通して、目覚めていきよう。そういう呼びかけを繰り返し繰り返し聞き続けるのであります。眠りについているものは起きよ。眠りについているものは起きよ。死者の中から立ち上がれ。そうすれば、キリストはあなたを照らされる。自分自身の洗礼式もそうですが、多くの方々がいろんな形で洗礼に預かれる中に、同じように、このことを言い表すとき、繰り返すときなんですね。私たちはキリスト者生涯の中でしばしば試練を通されることがあります。かつて一人の生徒がもう神様から見放されたのではないかと思ったそうです。その時、そうした中でも彼はキリスト様にしがみつきました。そして繰り返して自分に言ったそうです。私は洗礼を受けてるんだ。私は洗礼を受けてるんだ。以前は神抜きの眠りについたものであるけれども、そこから主イエスキリストが起きようと招いてくださった。神抜きの人生、死んだ状態から引き出された、立ち上がらせていただいた。もう今やキリスト様によって照らされ続けている。どんなにそこが困難、試練の真っ只中であって、もう神様から見放されたとこっちが思い込んでしまう時になっても、ああ、私はこの洗礼の恵みに預かっているんだ。目覚めていきよう。愛する皆さん、暗闇の中に生きる私たちはいつもここに立ち続けるんですね。言うならば私たちの立ち位置です。さて、そうしたものが、今日の説教題は、16節の今は悪い時代なのですという言葉から取りましたけれども、今やそうした悪い時代のただ中に生きるからこそ、15節。愚かな者としてではなく、賢い者として、細かく気を配って歩みなさい。と呼びかけたんです。賢いもの。いい言葉かもしれませんが、これから私たちが持ちようとしている聖書も、新しいもの、ほとんどここは知恵と翻訳しています。直接には知恵。聖書の中に表す知恵であります。それは知識ではない。神から与えられている永遠の救いに関わる知恵です。もっと言うならば、知恵というのは、私たちの主イエスキリストを信ずる信仰と、その信仰に生きる生活が主一貫している実際的な知恵なの。ですから、無自覚、無理解のまま、漫然と生きるわけではない。主の前にどう歩むべきかを考えないで、周囲に合わせて生きることでもない。パウロはこのところで、知恵をいただいた者として悪い時代を生きる秘訣をさらに16節以下に2つ語ります。1つは16節。ご覧ください。時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。考えてみたら面白いお言葉ですね。時をよく用いなさい。 今は悪い時代なのです。この時という言葉は、単なる時間ではございません。今日のこの時っていう時間、順番にこの時が刻んでいきますが、その時ではなくして、機会、チャンスですね。時期とか、良い機会、好機。そういうことをわきまえて十分に生かすことであります。自分たちが生かされている世界がどのようなものであるかを自覚して、今のこの機会を逃さずに最善に用いるということです。事実、今置かれている状況は悪い時代である。暗闇の技ってそれが作り出す悪い時代。それがいろんな形で現れている。いや、この時を、このチャンスを最善に用いなさいと言っているんです。今私たちが置かれている状況、考えてみれば悪い時代と言えるでしょうし、じゃあだからこそこの機会を最善に用いよう。そして続いて17節に、だから無分別なものとならず、主の御心が何であるかを悟りなさい。主の御心が何であるかを悟りなさい。主の御心を悟ることが知恵をいただいていることなんです。そして主の御心に生きてこそ、今のこの機会、時が用いられることがわかるんですね。主の御心を悟るためには、私も私たちも主の御心に行きたいと願うことです。その時に、ああ、これは私の願望か、私の欲望か、それとも主の御心か、どちらを優先しているのかを問いつつ生きることであります。主の御心にそして行きたいと願うこと。また、主の御心を悟るためには、いつもイエス様のことを知るわけですから、いつも親しい交わり。もちろん聖書を通してお聞きする必要がありますし、祈りの中で教えられ、聖教の、今週の礼奏にも書きましたが、聖徒の交わりを通して、そうした親しい交わりの中から教えられ続けることですね。具体的な話を一つしたいと思います。少し本題がちょっとずれるかもしれませんが、新約聖書が書き終えられた後、いわゆる紀元後2世紀ぐらいまでの時代をとても大切な時代だと思いますし、人々は今の世界とよく似ている状況下に置かれた教会だなと思わされるので、その時代のことを私たちは古い話じゃなくてよく聞いていく必要がありますし、学んでいく必要もあろうと思っております。使徒時代、使徒教父時代と言っているんですが、初期キリスト教会とも言っております。この時に教会指導者の一人にポリカルポスという人がおりました。非常に有名な方でもありますが、ちょうど使徒ヨハネにの下で、一緒に歩んだ、使徒ヨハネに支持した人と言った方がいいのかもしれません。彼は後に今のトルコ、摂取時代には小アジアと言われた、スミルナで牧師、司祭をした人でした。スミルナというのは、ヨハネの黙示録のスミルナというのは、死に至るまで忠実であれという、よく皆さんご存知の、お言葉が語られている、スミルナですね。当時は、次々にクリスチャンが捕らえられていった時代でありました。そして中において、クリスチャン同士の中でもいろんな混乱が生じてきました。教会がそういった激しい迫害と試みの中にあるときに、一人のクリスチャン青年が大きな木の下で泣いていたんです。これはポリカルポスの逸話、エピソードとして残っている話であります。それを見た指導者ポリカルポスが、なぜ泣いているのか。と聞きました。青年は答えました。私たちの信仰の仲間は次々に捕らえられ、殺されてしまう。 そしてみんながバラバラにされていく。神様はなぜ私たちを助けてくださらないのか。私たちを放っておかれるのか。神様は本当におられるのか。と、この青年はポリカルポスに問いただしたそうです。ポリカルポスはじっと祈りながら考え、ふっと目を上げるとですね、その一人の泣いている青年が背もたれしている大きな木を見たんです。彼はそれを指して次のように話したと言われます。青年よ、この木をご覧。小さな苗木の時からここまで大きく育つまでには何年も何度も雨に打たれ、風に打たれてきただろう。そういう中を乗り越えて、こんなに大きな木になったんだ。教会も、こうした試みや、時には試練や戦いと思えることを通して、強くなっていくのだよ、とこう、諭したと言われます。ポリカルポスがこう言えたのは、主の御心を悟る知恵によったと言えましょう。今は悪い時代なんです。パウルの時代だけでしょうか。今紹介した初期キリスト教会の時代だけでしょうか。それ以後の世の信仰者たちにとっても、いや、今の私たちにとっても、いや、私たちの子供たちにとっても常に今なんです。まさに私たちは悪い時代のただ中に生きています。ですから、主イエスキリストにあって目を覚まし続け、このチャンスを最大限に用いて、主の御心を悟り、知恵ある者として歩み続けるのであります。光とされた者。この歩みであります。お祈りいたしましょう。恵みの主よ、神なく、望みなく、さまよい、いや、眠りこけ、霊的に死んでいた者を、あなたの光に招かれ、救いに目覚めさせられました。この招きに預かる信仰に、いや、その信仰の立ち位置に降り続けます。今も悪い時代にあります。上からの知恵に預かり続ける者として、今の時を最善に用い、主の御心に生き続ける者とし、教会としてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にお祈りを、応答の祈りを捧げましょう。約1分、その時を持ちます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。お祈りをそこまでいたします。続きまして、今日は5月誕生者の祝福の時です。皆さん集まることはできませんけれども、カード等をお届けしているかと思います。御言葉を一箇所読みしましてお祈りをいたします。お読みする聖書の箇所はイザヤ書40章の11節です。イザヤ書40章の11節です。お読みいたします。主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。もう一度読みします。 主は羊飼いとして群れを養い、身腕を持って集め、子羊を懐に抱き、その母を導いていかれる。お祈りいたします。生ける主よ。お一人お一人の誕生から今日至るまで、主の救いの恵みに生かされる日々であり、栄光への旅にあります。今、この主を信頼し仰ぎます。私たちの羊飼いでいらっしゃる主よ、誕生祝福に預かる方々を養い導き、その霊と心と体を守ってください。そして、主と教会と人々に仕える恵みに富ませてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。祝福ありますように、心からおめでとうをお祝いを申し上げます。
この後、賛美歌を賛美し、感謝の祈り、献金と続きます。賛美します。賛美歌531番、主イエスこそ我が望み。531番を賛美します。皆様、お立ちください。礼拝の感謝と献金の祈りを川原滝千恵子先生に捧げていただきます。皆様お座りください。
時をよく用いなさい。今は悪い時代なのです。愛する天の神様、今日のこの日の礼拝を心から感謝をいたします。かつては暗闇の中からイエス様によって光へと移していただき、光の子供としてくださっていることをありがとうございます。やがて御前に召される日まで目覚めて生き続けることができるように、主が伴ってくださり導いてくださっていることをありがとうございます。悪い時代であるこの時もイエス様あなたを見上げつつ、困難な問題や課題の中にも主の御心が何であるかを悟らせていただき、 あなたの知恵を持って歩み続けていくことができるように導いてくださることをお願いいたします。今もこの世界を取り囲む様々な課題や問題の中に、あなたの御力を持って御業を表し続けてくださるようにお願いいたします。続けて主により頼みつつ、この週も歩ませてくださり、またこうして献金を主にお返しできる恵みを覚えて感謝をいたします。尊い主の働きのために主が用いてくださることを感謝して、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは唱詠を捧げます。賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎牧師に祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。お座りください。今日は母の日を覚えて礼拝を捧げております。本当に主にある私たちのそれぞれのお母さん、また教会の霊のお母さんに心から感謝したいと思います。そのことも覚えながら、この後皆さんで報告と以下をお読みくださいまして、分かち合い、またここから皆さんがそれのところに使わせていかれますようにお祈りいたします。これをもって礼拝を終わります。